皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
馬場でございます。よろしくお願いします。この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。ということで、ね、久々の対面での収録ということで、
ね、はい、だいぶ久しぶりだね。
だいぶ1ヶ月ぶりぐらいの収録ですけど、どうですかね。
はい、
まあ、2週間に1回になってちょっと頻度もね落ちていて、うん、収録回数そのものもまあ減ってるわけですけれども、
そうね、うん、
あ、どうですか。
まあでもなんかこうなんか久しぶりな感じがするね。そうそうそうそう、本当に ね、
ね、
うん、前回あの怖い話会を、
ね、そうね、あれもリモートで撮りました
から
ね。
そうそうそうそう、
まあという中でね、もう、うん、あのいつの間にか、10月に入りまして、
はい、
25年のフォースクォーターに入り、もう今年の足音も、あ、今年の終わりの足音もね聞こえてきているというところで、
そうね、うん、
2週間に1回配信なんで実質多分あと6回ぐらい、
やばい、そうやな、うん、ちょっと選ばなあかんなコンテンツ
をっていう感じの、ね、うん、中でねやっていきたいと思いますが、はい、その中で今日はどんな話をしてくださるんですか。
はい、今日はですねちょっとだいぶ空いてしまったんですが、
予告ないからね。
そうね、なかったね、うん、あの国宝の話をね、
あら、ま、
しようかなと、はい、ちょっと空いてしまったんですけど、はい、ちょっとあのだいぶ前に見たんで、
乗っかっとくと、
の一応ね一丁組みはしとかんとね、うん、あそこまで流行ったらね、
うん、一丁組みの、うん、サーマ作戦会議室、
そう
一丁組作戦会議室って言われて
た、ね、そうそう、こんだけ流行ったらちょっと一丁
は、
ね、
一丁組やと、
はい、
はい、ということで、じゃあ今日ここの話をしていきましょうか。はい、ということで週末作戦会議室、元気よくスタートです。はい、ということで今日も会議を始めていきましょう。
はい、今日はですね最近話題になった映画国宝について、
最近、そうですね、
最近じゃないか、
最近じゃない、
じゃあ俺この原稿書いた時は最近だったんや、そうそうそうそう、はい、そうなんですよ。はい、ちなみに佐藤さん見ました？
国宝見てないです。
見てない、
忙しくて3時間も映画館に行けない。
論文会行ったし、確かに3時間長いもんな。
これ映画をもう 3,4 ヶ月見てないから。
マジで
映画館ではね。
ああ、はいはいはい、前2週間に1回ぐらい行ってたのにな。
ね、昔は1週間に1回、
はいはいはいはいはい、
ちょっと
そっか、
映画から遠い生活になりました。
ああ、え、もうしばらくはそんな感じだ。
そうね、でもまあちょっとずつ復活していこうかなって。
はいはいはいはいはいはい、俺今見たやつたくさんあるんですよ。あの秒速5センチメートルの実写版とか、
あ、ね、
うん、あとあれよ、宝泉か、
あ、宝泉
とか、うん、そうそうそうそう、まあありつつ、まあ今日ちょっと国宝の話をしていきたいなと。
はい、
はい、でちょっとあのまだ作品見てない人向けにあのあらすじみたいなことを軽く紹介もするんですけど、まあ、どっちかっていうともう作品の見た感想メインで喋りたいなと思って、
はいはい、もう私は横浜流星さんと共演の経験もありますから、はい、
確かに
共演者としてちょっと
横浜流星、あ、ま共演者として今日は語る
共演者として語ろうかな、う
ん、確かに、はい、でも結構な距離でやってたんな。
まあでも気持ちの距離はもうゼロ距離と言いますか、うん、
まあまあまあで、ね、確かにね、うん、
はい、
はい、っていうところで、まあちょっとネタバレによってですね、こうまあ視聴体験がまあ損なわれるタイプの作品でもないので、まあちょっとあのまあまだ見てないという人でも、まあそんなに今日は心配しなくてもいいんじゃないかと思いつつ、はいはい、語っていきたいなと思っておりますと。ちなみにあの佐藤さんの周辺にさ、あの脚本界隈の人っているやん、
はい、
あの脚本界隈の人的な評価は国宝どんな感じなんですか。
みんな面白かったって言ってる人が多いかな、うん、ちょっと待って、俺はまあそれこそ脚本界隈の人と、
うん、
ここに何ヶ月かあんま喋ってないんやけど、
そうか、
うん、多分ちょっと聞いておきます。
OK OK、 分かりました。
何人かは面白いって言ってた、
はい、言ってた、はいはいはい、はい、うん、なるほどね、分かりました。じゃあちょっとまずあの概要からいければと思いますが、今日はあの国宝なんですが、まあ、今年の6月ですね、
はい、
に公開された作品でございまして、監督がです
、
6月やで、
あ、もうそんな経ちますか。
そうですよ、
それを10月にやってる
わ、4ヶ月後ですよはい、本当はでももうあれよ、9月頭ぐらいにこれ
それでも3ヶ月
うん、確かに俺が見に行ったのも遅かったけど、まあまあ、でもなんかもう結構話題になってて、はい、
まあ確かにね、
うん、なんかやばいぞっていうので、あ、これは見てこなって思って、はい、見に行きました僕は。で監督がですね、あの李相日さんという方、うん、であのフラガールとか、あの悪人とか、流浪の月とかの作品を、まあ、これまでやってきた方でございますと。はい、であの俳優陣がとても豪華で、まあ、主演に吉沢亮、横浜流星、高畑充希、渡辺謙、森七菜、三浦貴大とか、もうそうそうたるメンバーが出演をしていると。はい、で、まあ、先ほど言ったように上映時間3時間ありまして、まあ、いわゆるタイパを重視する若者にはですね、 まあ、おそらく敬遠されるんだろうと思っていたらこのヒットですよ。
なるほど、
はい、高校収入なんと興行収入か100億円を余裕で超えまして、
素晴らしい、
はい、でアニメ映画だとなんか鬼滅の刃が400億いったみたいな話はあるんですけど、うん、実写映画の邦画で100億超えたのはなんかあの 南極物語、
うん、
南極物語かと2003年の踊る大捜査線ザムービー2に続くですね、
はい、
3例目らしいです。
すごいですね、
はい、あのレインボーブリッジ封鎖できません以来の100億超えらしい。
素晴らしい、
はい、でちょっとここまで大人気になった作品であればちょっとこれは一丁が見しておかねばというところで、うん、ちょっとこの間映画館に行ってきましたというのが、はい、経緯でございます。
なるほど。
SPS、はい、行かせていただきます。終幕作戦、
これ大事ですよ。
プロモーターズスコアを、
はい、
私 3.0 です。
お、はい、素晴らしいじゃないですかそう、我々はねやっぱ逆張りで生きてきた人間なんで、
はい、ちょっと僕はですね、僕にはですねあまり刺さらなかったんです
よ。逆張っていこう
、はいはい、世間がなぜこんなに
盛り上がってるの
かちょっとやや分からないと。
ほうほうほう、
はい、で一言で言うとですね、私これ歌舞伎っぽい映画だなって思ったんですよ。
歌舞伎っぽい映画、
はい、まあ、歌舞伎の映画なんだけどね。でさ、あの歌舞伎ってさ、こうストーリーを楽しむためのもんじゃないじゃないですか、
はいはい、
なんかもう昔からある演目があるわけでそれを繰り返しているわけだから、こう物語自体にこうメッセージ性があったりするわけじゃないわけですよ、歌舞伎って。でだからおそらく観客はこう演者による演技を楽しみにいっているんだと思うの、あの歌舞伎という体験に対して。でそれと同じでこの映画はですね、あんまストーリーを楽しむもんじゃないと。なんかこう新しいメッセージ性があるもんじゃないと。だから演者の演技を楽しむ映画なんだというのがこの映画なんじゃないかというのが私は思ったこと
です。あ、そうなんですか、はい、なんかそんな印象を受けないですけどね。あ、私は見てないです、
うん、
見てないですけど。あ、そうですか。ほうほう、
なんかねこの作品を見て自分の生き方が揺さぶられるみたいな体験をする人は多分あんまいないんじゃないかと思いまして、
ほうほう、
なんかあんまねこの映画を自分の物語として見ることはですねほとんど不可能なんですね、はい、あ、もう他人の物語としての映画体験だなみたいな。でなんかこう美しくてすごい演技だなみたいな感じ、うん、っていうのが、まあ、率直な感想であるというのが SPS でございます。
なるほど、
はい、じゃあちょっとあらすじとか知らんよな。知ってる？
知らん、
まあ、
じゃあちょっと大枠どういう人たちがいるのかは知ってる、
はいはい、じゃあちょっとじゃあ軽くあらすじをご紹介しますね、うん、物語のスタートが1960年でございますと、はい、今からまあ55年ぐらい前ですね、はいはい、60年か、
はい、
で主人公は菊雄っていう少年なんですけど、まあ、菊雄はもともとですね九州にある暴力団組織の組長の息子なんですね、
はい、
まあ、暴力団の組長のまあせがれやと。でただ暴力団同士の抗争が発生しまして両親が殺されてしまうんですよ。で組が崩壊するんです。その結果菊雄はまあ天涯孤独の身になるんですけど、その菊雄をですね歌舞伎役者 の花井半次郎っていうそのまあ渡辺謙やなが引き取るんですよ。でそこで半次郎の息子である俊介っていうのと、まあ、菊雄は兄弟のように育てられると。でそれ育てられつつ、まあ、歌舞伎役者になるための修行を積むっていうのが、まあ、大若のストーリーで、菊雄が吉沢く
ん
で、俊介が横浜流星ですと。はい、で結構まあ昭和ならでは そのパワハラ的な厳しい指導が毎日繰り返される中で、まあ、菊雄と俊介は親友として、まあ、そのライバルとして、まあ、お互いを高め合ってもう歌舞伎役者というですね芸の道を進んでいくわけですと。で物語の序盤初めの1時間ぐらいは結構こう若かりし2人の青春ドラマのようなその物語展開、うん、でこう視聴者は歌舞伎ってこんな世界なんだってことを知りつつ、なんか割とこう華やかな青春物語を主張するんですね。でただ大人になるにつれて2人の歌舞伎に対する情熱とかスタンスにちょっとずつ差が生まれ始めますと。でこう外部からやってきて家に引き取ってもらった菊雄くんはもうひたすら歌舞伎の芸能を高めようとするんですね、うん、もう歌舞伎おもろいと。でそれに対して俊介、まあ要は跡取り息子の俊介はこう稽古とかものを結構そこそこにして、もう酒とか女とかみたいなとこに遊びふけるようになっていくわけですね。でも結構二日酔いの状態で舞台に出演するとかも結構ザラであるみたいなっていうのが俊介ですと。はい、みたいな感じになりますと。で結構そのまあどうしてもやっぱ俊介から見ると歌舞伎の道にそこまで強い興味を持てないと。でただやっぱ血の縛りというかお父さんが歌舞伎役者だからっていうのもあって、まあ、歌舞伎役者にならざるを得ないっていうところで俊介はちょっと苦しんでいくと。 で一方で菊尾くんは歌舞伎の道極めたいんだけど、やっぱこう歌舞伎ってさ最後は血筋がものを言う世界じゃないですか、うん、だからこうちょっとこう俊介に対して嫉妬心があるとか、その苦しい思いをするみたいな。でそういう中である日その師匠である花井半次郎が事故で倒れるんですね、うん、で骨折してしまって次の舞台に急遽出演できなくなると。でその時に半次郎さんは自分の代役として、まあ、普通子供である俊介を指名するところを菊尾を指名するんですね、うん、でそれをきっかけにこう菊尾と俊介の仲が崩壊しますと、うん、でこう、まあ、で菊尾はその代役の舞台をもう大成功させて、それ以降はもう天才だというので、もうどんどんスターダムを駆け上がっていくんですけど、まあ、俊介は逆にショックを受けてなんか姿を消しちゃうんですよっていうところまでが大体初めの1時間半ぐらいや。でその上で10年の月日が経ちますと。
10年経っちゃう。
経ちます、もう10年後になります、は
い、
でこの10年後は、10年間でこう菊尾はもう歌舞伎役者としてのキャリアを順調に積み上げていくと、もうスターダムを駆け上っていく一方で、なんか師匠である花井半次郎さんがですね、なんか糖尿病になってしまって悪化させて死んでしまうんですね、うん、で自分の後見人である半次郎を失った菊尾はその血筋の後ろ盾がないと、
うん、
だから後見人が死んだ瞬間スパーンってあの役を与えられなくなってもう干されるんですよ、歌舞伎界で。でそのタイミングでライバルの俊介が戻ってくるんですね。10年間でなんか彼は10年間結構なんかいろんなこうなんかあのいろんな舞台でこうちょっとなんかちょい役とかでなんかあの生計を立ててた らしいんですけど、その10年後に戻ってきた俊介が、あこいつが正当な血筋だって言って、そいつが今度はあの、もてはやされるようになりますと、うん、はい、そういう中で、まあ、果たしてあの歌舞伎界から干された菊尾は立ち直れるんだろうかとか、その菊尾と俊介の関係はどうなるんだろうかみたいなのが、うん、まあその中盤ぐらいからの話っていうのが、うん、まあ大体のあらすじという、
なるほど、
はい、こういうなんかその歌舞伎界のこう血筋とかこう2人の関係性とかみたいな、でこうなんかもうあれですよ、もうあの少年時代から中年でもうおじいちゃんまでの時代を描くっていう3時間のあの長い作品っていうのが、はい、国宝でございます。はい、いかがですか、ここまで聞いて。
いや、まあテーマ自体はなんていうかすごい古典的だなという印象を受けました。おうおうおう、それこそ昔のね、時代からあるような家なのか、なんかあの街なのかとか、うん、そういうでそれに基づく、友情が引き裂かれるとか、まあまあこういう作品というか、うん、そういう、ね、設定自体は、まあ、古典的にあったなという印象をとても思いました、うんうんうんうん、で日本のドラマは一時期そっちから離れてるけど、韓国ドラマはなんかそっち系の話が結構あるかなっていう印象を今持ってて、
はいはいはい
はい、まあ、全部韓国ドラマ見てるわけじゃないけど、うん、なんかそんな、まあ、そのストーリー展開自体にめっちゃ真新しさはないかなという印象は受けましたね、うんうんうん、はい、
確かにそうだね。日本で血とかそういうね血縁関係を舞台にするってあんま最近ドラマではないよね。
ない
漫画アニメではちょいちょいあるけど。
いや、まあそう昔からそれこそ古典的なね、ある種の名君、家柄の格調高い家に、別の子がやってきてみたいな話はまあまあね、別に東洋西洋問わずあったりするわけだから、
うん、
まあその作り自体はまあ非常にオーソドックスだとは思いますけどね、
うんうんうん、はい。はい、というのがまあ国宝でございますと。で、はい、ここからはなぜこれがこんなに人気になるのかみたいな話のちょっと僕なりの考えみたいな話をしつつ、はい、できればと思うんですけど、まあ要は菊尾と俊介っていう2人の主人公がいて、その彼らのまあ少年時代からおじいさんになる前の一生を描いている。
おじいさんになるんや。
おじいさんになる。あ、まあうん、ちょっとこの辺まではネタバレやから、まあ、うん、まああれやけど、まあ、基本おじいさんになる、
はい、
うん、でどちらの人物の人生にもやっぱ浮き沈みがあるんですよね。その菊尾がいい時もあれば俊介がいい時もありみたいな、もう一人は浮いて一人は沈むみたいなことを繰り返すみたいな話なんだけど、まあその菊尾はやっぱこう歌舞伎をひたすら探求するのよ、うん、でもうそれ以外のものは全部捨てるのね。あの他の幸せ、例えば家族の幸せとかなんかみたいなものをもう歌舞伎に全てを捧げるのよ、
うん、
で対して割とこう俊介は、まあ、歌舞伎以外のところ、まだ家族で子供とかそういうこともいろいろ探求するみたいな、 でもやっぱ歌舞伎は捨てられないみたいなとかもあったりしてみたいな。でこの2人の生き様をどっちかというと割と聞く側の視点、うん、そのもう歌舞伎というものをその探求する側の視点から描いているのが国宝という作品ですと。で、なので あんまこれね、自分の聞く方に共感できるやつは世の中にあんまいないんですよ。
ああ、まあね、立場的にね。
そう、なぜ主人公の聞く方ですね、狂気的なまでに芸に執着するんですね。うん、なんかその例えばちょっとなんか実は隠し子とかいるんだけど、
うん
うん、なんか その子とかに寄られてもなんか場合によって無視したりするとか。
菊王に隠し子がいる。
菊王には隠し子がいる。
やることやってる。
やることをやってます。なんやそれ。やってます。はい。とかなんかそのなんかなんていうのを自分がこう後ろ盾を得るためならこうちょっと女の人も口説くとかみたいなことをその聞くをやっちゃうみたいな、
ね、サラリーマン金太郎じゃなくて島耕作
みたいな島耕作みたいな話。そうそう、だからもうだから自分が出世するためならじゃなきゃいけないけど、まあ、その芸の世界でちゃんと自分が役をもらってその道を極められるなら全てのことを悪魔に魂を打ってでもやるっていうのが聞くをなんですよ。なのでこう、まあ、ある種の美がある、美しさがあるんだけど、うん、あんまりね共感できる人少ないと思うんですね。はい、ここまでほとんどの人はここまで追求できないからですね。うん、で、なんかちょっとだけ僕はやや共感できるところもあるんだけど、こうなんていうの、一つのことを追求することのこうしんどさのさ、ちょっと片鱗みたいなのをちょっとだけ僕は分かるがゆえに、逆にちょっとこう聞くように劣等感を感じるぐらいの視聴体験だった、はいはい、僕はねっていう話でしたと。でというのもあって、こうなんか圧倒的にそう他人の物語なんですよこの話って、
うん、
で自分が同じ状況に置かれたらどうするかみたいな、そのそういう世界観への没入をほぼ許してくれないみたいな作品ですと。で唯一共感できるっていうか引き寄せられるのが、まあ多分みんなそう言うかもしれないんだけど、なんか歌舞伎の芸を探求していた菊雄がこう、まあ、師匠の半次郎が死んでしまって後見人がいなくなって干されるんですね、うん、でその時にまあ、逆に干されてなんかいろんなこう地方のホテルとか行ってなんかちょっとしたちょいの仕事をもらったりしながらもう酒浴びるように伸びてもう叫びたりになるシーンとかがあるんですよ。でね、なんかビルの屋上行って放心しながら踊るシーンみたいなのがあるんですよ。でなんか俺何してるんやろなみたいな、でビルの屋上でこう白塗りになりながらこう、うん、一人でその踊るみたいなシーンがあるんですけど、なんかそのシーンがもうなんか圧巻なのね、
うん、
なんかもうそこだけはこうなんていうの、自分の物語ですやや共感できる部分もあるしっていう感じですと。なるほどね、まあ、なのでまあ一瞬だけ共感できる瞬間はあるんだが、基本的にはまあ他人の物語なんですよこの話って、うん、なんだけどこれめちゃくちゃ世間から評価されてますと。でなぜかというと多分なんだがこうメッセージ性とか共感とかじゃなくて、ほとんどの人は圧倒的にこう吉沢亮と横浜流星によるこう歌舞伎の演技を評価してると思う、
ね、なるほど。
この映画って歌舞伎の演技パートをはしょらないんですよ、
うん、
もうなんかもうだからこの映画3時間って長いのは結構ね歌舞伎の演技パートをちゃんとやってるからなんですね。ほうほうほう。で徹底的に歌舞伎の演目のシーンを見せるんですよ。でそれもあってこう長いんだけど、でなんかねあんまねこうイケメン俳優の演技がそんなに価値を持たない人にとっては歌舞伎の演技シーンちょっと長いと思う、うん、けど奥さんとかは喜んでた。ああなんか
あんたの奥さんが、
うん、このやっぱイケメンのなんか2人が歌舞伎をやると絵が持つし、
はいはいはい、
純粋にかっこいいと。だからその歌舞伎シーンが全然退屈しないんだって話をしてて、だからやっぱり逆にこういう人たちがイケメンじゃないとちょっと苦痛だったかもしれないって話があって、だこうなんていうの、吉沢亮と横浜流星の圧倒的なこう歌舞伎の演目シーンによる美、美しさによるこう視聴体験っていうのが、
ね、
この国宝のなんか人気の理由なのかなみたいな、そうそんな感じの作品でしたねこれは。はい、
なんか私はちょっと全然違う感想を見て、うんうんうん、私だったらここ見るなって思ったところがあって、うんうん、それはその冒頭に言ったようにこのテーマって結構古いテーマだと私は思う、
うん
う
ん
う
ん、
方としてはもうよくある方だと思うけど、それがどう決着がついたのかは私は個人的に気が気になる。
あ、はいはいはいはい、
私はその物語はすごい、うん、そういう物語好きなんよね、
うんうんうん、
血なのか、
うん、
あるいはその家族というかその遺伝なのか、
うん、
ある種突き詰めてきた才能なのか、
うん、
みたいな、その二極論はまあよくあるけど、どういう決着をつけるのかなっていうところは個人的にはすごい好きな話。
はいはいはい。じゃあここからじゃあネタバレになりますが、いいですか、はい、あの皆さんいいですか、
はい、
ですね、まあ一回まあ干されます、
はい、
吉田亮はまあ干されますと、あの菊は干されますと、で叫びたりになるんだけど、そのタイミングでなんかあのまあ今の人間国宝のおじいちゃんがいて、その人がまあ歌舞伎界ですごい力を持っているのね。でその人がまあそろそろ許したろかっつって、菊をまあちょっとこうあの
許したろかって、悪いものとしてるのにな。
いや、 やっぱでもね、その国宝のおじいちゃんはやっぱね、血筋をすごく大事にしてたから、なんかこう半次郎があの子供をなんか放り投げて違うやつに取り入ったのがちょっと気に入らなかったみたいなのよ。で半次郎が亡くなった後で、あのそいつを徹底的に干して、で俊介を徹底的に鍛えるってのがそのおじいちゃんなのよ。だから多分そのおじいちゃんの意向が働いててねんけど、まあちょっとしばらくやったから、そろそろ許したろかっつって、あのっていうのもあって、またね俊介と菊子は一緒の舞台に登ったりするのよ。でなんかこうまたペアになって一緒に頑張ろうみたいな感じになりますと、
うん、
でんけど、俊介もまた糖尿病になってしまうのよ。
おうおう、
うん、であの足切断したりするのね。おうおう、だからそこはね血がねあるんですよ。 お父さんも糖尿病で、自分も糖尿病
で、ええもんばかくできたから、
うん、
うん、
え、あ、絵もバカくんのもあるかもしれない。確かにそれはそうやな。
うん、
あとも酒も飲んでたしな。
酒
飲んで、うん、でなんかこう糖尿病で足切断してでもやっぱり舞台に上がるんだとかって言って、俊介はそれでも舞台に上がったりするんだけど、まあ、やっぱこう限界になって、多分もうね俊介途中で亡くなっちゃう。おじいちゃんになる前に。
ああそうなん、それは分からへんね。うん、
いや多分分かってる。あのもう亡くなるおじいちゃんは、おじいちゃんになる前にね。で、で亡く、まあ、だから、まあね、決着がつくというより、俊介はもう亡くなるのよ、途中で。
なるほど。
で、菊尾だけおじいちゃんになって、人間国宝になるのよ。
なる
んや。なる。うん、で、なんか、その、菊尾は、なんかその、まあ、菊尾と俊介は高校生の時に、そのさっき言った人間国宝のおじいちゃんの舞台を見るのね。で、そこに菊尾は、キラキラしたものを見るのよ。なんかこう、輝いてて、なんかこれはすごいと圧倒されるものを見るのよ。でその自分もキラキラしたものを見つけるためだけに狂気的に芸の世界に行くのね。で自分も60とか70とかなって、その人間国宝のあの称号をもらうんだけど、うん、でその後あの演技してる時に自分でもキラキラしたものをようやく
手に入れて、
あ綺麗やなって言って話が終わるのよ。
あ、じゃあこの作品全体としてはやっぱりその縦筋は否定しつつ、
うん、
血とか家というものは否定しつつ、ある種の能力があるものが、成功するんだという大きい物語になってるってこと。
まあそうだね、うん、まあ、血の方も別に否定はしないんだけど、
うんうん、
まああのそうね、なんか
でも死ぬわけでしょ、
まあ、亡くなった、あ途中でフェードアウトするね、
うん
うん、で結局うん、菊尾の方が、まあ、吉田亮の方が、うん、なんか狂気的なまでにあの芸の道を突き進み、綺麗なものを見つける。
なるほどね。
うん、だそれがでも菊尾はその代わりその全てをあのそれ以外のものを全てを押せてるから、
うんうん、
それが幸せとするかどうかは、
なるほどね、
あの人によって解釈が分かれるよね。
分かりました、
うん、
そこが見どころ、やっぱそこを見ないといけないような気がしていて、共感を求めてる作品ではないと思う、
ね、あそれはそう、
うん、構造、この人間誰しもがある家族あるいは血、そして、血とか家族を超えたところであるなんかこだわりたいものみたいなもの のぶつかり合いがあった時にどうなるか、そこがやっぱドラマチックだと思うから、うん、そこをに対して満足得る結果がね、なんか納得得る結果がある、納得というか面白い興味深い結果を得るんだったら、この作品はそろヒットするんじゃないかなと、
うんうん、
そのプロセスが楽あの興味深く書ければね、
うんうんうん、
そこにヒットの要因があるんじゃないかなと私は勝手に思って
る、はいはいはいはい、
結局みんな生きてる人もさ、みんなどこかで苦しんでるよ、
うん、
血とか、
うん、
そういうものに、
うん、
だから一末のその 血のその先を見たいんだよね。
なるほどね。
知らんけど。
でもなんかあれよ、そのなんかまあでもすごく誠実だなと一方で思うけど、なんかこうあのドラゴンボールみたいに修行しました、行けましたみたいなというよりは、なんかその過程でいろんなものを捨ててるっていうのを高い解像度で描いていて、まあまあね、うん、だからそれになんかじゃあ俺もそのキクオみたいに頑張ろうってなれるやつはマジで少数だと思う。うん。っていうなんかうっていう、ここまでは追求できないみたいな、ちょっと劣等感を感じるぐらいの感じをなんか描かれているのは、
まあなるほどね、
うん、これでなんかめちゃくちゃこれでなんか爆発的ヒットなのかみたいな、うん、なんなんだみたいな、うん、あどっちかっていうとこう美しい演技なのかみたいな、つまり歌舞伎ってことかっていうのが、
はい、
そう思ったことなんですけど、はい、
まあけど邦画がヒットするのはいいことです。
まあそれはね、
俺もちょっと見てないがゆえにちょっと深いところまでちょっと言えないの、うんうんうんうん、心苦しいけど、うん、まあちょっと横浜流星さんの共演者と一人として
見る、
見とかない、
まあネットフリックスとかね、なんかこう、うん、ね、まあ時期に出るから
と思いますけどね、うん、うん、なるほどね、
はい、
わかりました、
はい、
ありがとうございます
というのが今日は国宝のお話でございました、はい、はい、ちょっとまた多分まあアマゾンプライムマシックはネットフリックスでいつかやるでしょうと、その時はまたちょっとぜひ皆さん見ていただければと思います。
はい。週末作戦会議室ではお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。ということで今日はね、映画国宝の話をしてまいりました、はい、うん、で本来はまあちょっとね、ここでちょっと雑談しておくというふうになるんですが、うん、来週やろうと思ってた作品を、はい、もう今ちょっとこのラストの場面でちょっと話しちゃおうか
な。なるほど、いいですね、はい、
はい、あの超忙しくてね、うん、本当にもう映画とか、まあ、漫画とか、うん、まあ、ドラマとか見る暇、うん、本も読むまないので、まあでもまあ週末作戦会議室なんかね、こういうエンタメ見てこうだったって話したいからって、ね、うん、エンタメ見とこうと思って、うん、まあやっぱ今配信がありますから、
うんうんうん、
配信のドラマを見よう、配信の映画を見ようと思って、僕のね、まあ、尊敬する小島秀夫監督
が、うん、また小島秀夫監督が面白いって言ってるやつを、
いやいや、ちょっと聞きなさい。
ああ、すいません、すいませんでした。
小島秀夫監督がツイッターでね、
はい、
はい、この、作品が面白いと、
うん、
ね、この作品で本、
うんうんうん、
この本が面白いって何年か前にある本を紹介してたよね、
うん、
でそれが映画化したんよ、Netflixで、
うんうんうんうん、
あ、じゃあこれ見てみないと、うん、でちょっと8月ぐらいかな、小島監督のツイッター X にも、
うん、
この原作が映画化させたから、うん、Netflix で見ましたみたいなつぶやきがあ
って、うんう
ん、まあ、見とかななと思って、うんうん、まあ、せっかくまあその時間もない中で見られたらネットフリアしてと思って、
3点 SPS
スピース3点でした。
あ、じゃあ、まあ、まだでもそんな酷評って感じじゃないんやろ。
そう、
うん、
あね、タイトル言ってなかったですね、うん、目標殺人クラブ、
目標殺人クラブ、
目標
殺人クラブ、うん、なんか聞いたことあるな。
目標殺人クラブという作品があって、うん、それを見たんですよ。でほんま3点なんですよ、
うん、
で、あのミステリーなんですね一応、
うん、
コメディミステリーって感じかな、
うん、
あのおじいさんおばあさんたちが、まあ、老人ホーム、うん、まあ、高級老人ホームに住まう4人組のおじいさんおばあさんがいて、その人たちが木曜日に集まって、うん、昔の事件とかをあの探索するという お話、
うん、でなんか おもろそうではあるけどな、うん、
いや探索するんやけど、うん、実際その高級老人ホームが取り壊しになると、あ、取り壊し、うん、でまあビジネスモデルを変えるから出てってもらわなあかんことになるって言って、それは困るっていうような、活動し始めた時にそのオーナーが続々死んでいくんよね。
それと来週行く
気になるでしょ。
気になる、気になる、
話面白い、
引きは面白いよ、
引き面白いじゃん。で、まあ、そっからじゃあ その木曜殺人クラブの面々が実際の殺人事件というか、うん、実際の事件をまあ
解いていくと
解いていくという話で、
シニア×コナンみたいなやつやな。
あ、そうそうそう、まさに、ここで話をねちゃんと分析的にするんだったら、まあ、今の老人層がまあよく生きるためには目的が必要であると。でそれがまあ、こういう、木曜殺人クラブみたいなところでっていう話をしようかなと思ったんだけど、そもそも映画がの面白さがそこそこやから、
うん、
あんまりかなと思ってちょっとスキップさせていただき
スキップしたの？
しました。
それじゃないんや、来週喋るのは。
そうです、
それやったけどボスになった話ね、これ。
ボスになった話。なるほど。だからどこにも行かせられないのはもったいないから、
ここで、ね、
ここでちょっと消化してるっていう話
そういうことね、
うん、だからちょっともしお暇があれば見てみてください、うん、なんていうか俺見た時に直感的に思ったのは、独身だった頃、うん、金曜日飲み会もなく、うん、まあそこそこ早い時間に帰れて、うん、9時というか8、7、8に帰れて、うん、ちょっと家で一人で飲もうかってなって金曜ロードショーつけたら、あ、なんかこの映画面白いやんって言ってだらだら見る、そんな映画
あ、なるほどね、なるほどね、
そのぐらい肩の力を抜いて見てほしい。
ああ、なるほどなるほど。
で、まあ、そこそこおもろいねんけど、でも爆発的に面白くない
し、あ、期待してみんなと、あんまり、うん、
あのね、ホームアローンの監督なんよ。
あ
ー、ホームアローンの監督で、まあ、ホームアローンとかハリーポッター第一作の監督で、
うん、
いやねんけど、やっぱねキャラクターが、まあ、原作はもちろんあんねんけど、キャラクターがやっぱね大人になった、いや老人になった子供たちなの。
なるほどね、はいはいはい。
でもそこから笑いとかコメディにめっちゃ触れられてるかっていうと、ちょっとウィットが飛んだギャグやから、まあめっちゃ笑うってわけじゃない、まあまあクスクスって感じだし、でミステリーはそんなにミステリーじゃないです。段階を経て謎が解けていくだけやから、まあ、一応どんでん返し的にこの人が犯人やったんやっていうところはあるんだけど、うん、まあ、まあまあ、
うん、
まあまあって感じ。
なるほどなるほど。
だからほんま3点やん、
ね、
でこれネガティブな3点でもポジティブな3点もなく、うん、まあ3点、ね、
なるほどね、うん、はいはいはい、はい、
なんかそこそこ、暇な日の日にやってたら見ても損しないかなって作品やけど、絶賛するほどはまあ面白くなかった。
ちょっとあなたの小島秀夫監督のあのあれやな、あの審美眼はちょっとだから今
で、ここからまた最初の話のオチがついてくるけど、小島監督は面白かった映画には、X のコメントにちゃんとつけるんよ、この映画見ました、なんとかバツバツ、この演技最高とか、このシナリオどうやったらこんな思いつくねんみたいなとかを書くねんね。木曜殺人クラブだけ、木曜殺人クラブ原作は面白かったのでネットフリックス見ました、うん、みたいな、それだけで終わって、
報告で終わったやな、
報告で終わった。つまり
そういうことか、
そういうこと
だ。なるほどなるほど、う
ん、絶賛するほどはまあ面白いとは思わんけど、いやでもね面白くないことはないねんで、
うん、
これはまた難しい。
なるほどね。
で C で注目するとすれば、最後の最後真犯人が分かった時の
後
主人公たちの決断っていうのが、うん、ちょっとまあ、あんまり名探探偵ものにはないかなという感じ。
ああ、なんかちょっと見えてきたぞ、うん、あ、なるほどね、うん、オーケーオッケ
ー。でやっぱりその名探偵クラブも死と隣り合わせとか病気と隣り合わせの探偵クラブっていうのがまあちょっと面白い。
なるほどね、はいはい、
まあ、あのけど木曜殺人クラブ自体は原作が何本も続いてるから、うん、まだドラマ化するかもしれないということで。
おお、原作続いてんや、うん、なるほどね。
結構あ人気大ヒットな、原作はもうイギリスで大ヒットして、
うんうんうん、
それが映画化やねんけど、まあちょっと原作も読んでみようかなと思う。
なるほどね、
原作の方が面白いんちゃうかな
と、は
い
はいはい、ああ確かにね。
でこの勢いで、ちょっとミステリーのドラマをネットフリックスで配信してるの見ようと思って、うん、自由研究には向かない殺人をちょっとこれを今度いずれしたいと思います。
おお、自由研究
に向かない殺人。ちょっと今ミステリー熱が高まってるところ。
はいはいはいはいはい、
自由研究に向かない殺人が第2シーズンが今回配信されるのかな。
面白そう
な。第1シーズンからちょっと見直していこうかなという。
なるほど。
まだレビューはどっかでした。
はいはいはい、ちょっと、はい、楽しみにしてます。は
い、という長い振りの中予告です。
来週の、あ、来週じゃ2週間後のね、後の、はい、
ちょっと佐藤は
なんすか、
ついに禁断の一手を打とうかなと。
何だ禁断の一手って。
禁断の一手
を、
2週間後は、
うん、
ちょっとエッチな漫画特集。
ちょっと エッチな漫画特集、はい、いやでもね楽しみだよ俺それは、
うん、ちょっとエッチな漫画特集しようかなと。
おお、やろうやろうやろう、はい、うん、
あの横はそれだけ
分かった。あ、はい、確かにちょっと、ね、
あのちなみにエロ漫画ではないんですよ。
どういうこと？エロ漫画ではない。
あ、
そのあんまりこう
R18 の、うん、漫画ではない。うんうん、要は、うん、エロ漫画コーナーとかで買う漫画じゃなくて、うん、青年誌ね、うん、少年誌で、まあ正直好意は書かれんねんけど、うん、
でもちょっとエッチやねんな。
だいぶエッチなやつもあるけど、うんうん、まあちょっとその辺は
分かる分かる分かる。その境目あるよな、うん、ちゃんとな、うん。
スケベ漫画です。
の、あ、まあ、最終兵器彼女ぐらいやろ。
もっとエロい。
もっとエロい。もっとエロい。
うん、けどまあちょっとそれに思うところがあって、ちょっとそれを話をしたいと思う。
やろうじゃないか。
次回はちょっと、はい、まあ R18 まではいかない、R15 ぐらいの勢いでいきたいと思います。
は
い
は
い、
楽しみですね、ちょっと。はい。はい、
というわけでお送りしてまいりましたポッドキャスト週末作戦会室、本日はこの曲で
お開き。
お相手は佐藤と
ババでございました。
また聞いてください。さよなら。